未来対応基金の推進案、財源と投資分野、国会統制の争点。未来対応基金は、景気好景気に増加した税収の一部を積み立て、若の成長エンジン、地方教育人材などに長期投資しようとする韓国政府の財政構想です。ただし、基金の規模と財源ルール、個別事業、資産運用方式は、法律と国会審議を経て確定する必要があります。未来対応基金は、追加税収を長期的な成長投資と歳入変動への対応に活用しようとする財政基金構想である。政府が示した主な投資の方向性は、若者、成長エンジン、地方主導の成長、教育人材分野である。報道に出た60兆円、70兆ウォン、100兆ウォン前後という数値は、前提と期間が異なる推計値であるため、確定規模とみなしてはならない。基金を設置して支出するには、法的根拠、基金運用計画、国会審議と決算手続きが必要である。成果指標と事業終了基準、既存政策との重複を調整する仕組みが、基金の実効性を左右する。半導体市況の改善により、予想を上回る税収が得られる可能性が高まる中、韓国政府は追加税収の一部を長期投資の財源として積み立てる未来対応基金の新設を進めています。革新は、好景気に生じた財政余力を短期支出で全て使い切るのではなく、将来の成長基盤に投資しようというものです。ただし、2026年9月2日時点では、構想や推進方針を確定した法律予算と区別して読む必要があります。基金の実際の発足時期、総規模、毎年の推定額、詳細な事業は、関連法と国会による基金運用計画の審議を経て確定します。未来対応基金とは何か？未来対応基金は、税収が当初予算を上回る時期に財源の一部を別途積み立て、それを経済の長期的な生産性と財政対応力を高める事業に使用しようとする財政基金構想です。政府の説明の趣旨を3つに分けると次の通りです。公共機の税収を長期投資へ転換、半導体など特定産業の公共によって増えた税収を一時的な支出よりも成長基盤の拡充に活用します。税収変動の干渉、市況が悪化して税収が減少する時期に財政への衝撃を和らげられる干渉財源を確保します。潜在成長率の補強、人口減少、生産性の鈍化、地域格差に対応する長期事業に投資します。潜在成長率とは、物価不安を大きく引き起こすことなく、労働資本生産性を活用して達成できる成長率を意味します。韓国の潜在成長率が長期的に低下するとの見通しは複数の機関から示されていますが、2040年代の数値などは、人口生産性投資に関する前提によって異なります。追加税収が基金に入るまでの過程、追加税収とは、単に予想より多く徴収されたすべての税金が、自動的に基金口座へ入金されるという意味ではありません。法律上の財源根拠と予算決算の手続きが必要です。段階意味確認事項歳入予算の編成、政府が当該年度に徴収される税金を推計、法人税など、景気に敏感な税務の見通しは適切か、実際の税収集計、企業業績や所得などに応じて税金が納付される月別の進捗だけで年間の超課税収を確定できるか、追加税収の確認、実際の年入が予算上の見通しを上回るか判断、加算や派の税目の不足分まで反映したか、基金財源への移転、法律と基金運用計画に基づき一部の財源を拠出、移転比率と上限、設立停止条件があるか、事業執行、関係省庁が承認された事業を実施、既存の予算事業と重複していないか、余裕資金の運用はすぐにはしない、資金を運用、許容資産、リスク上限、委託期間、成果基準は何か、国家財政法上、国の基金は法的根拠なしに任意で設置運用することはできません。基金が新設された場合も、毎年の基金運用計画と決算は国会の審査対象となります。基金の規模は確定したのか、現在取り沙汰されている規模を確定した政府値と断定してはなりません。メディアや市場では、半導体の業績、法人税の増加幅、設立期間に応じて60兆円、70兆ウォン、または100兆ウォン前後など、異なる見通しが示されています。これらの数値は、次の条件によって大きく変わる可能性があります。半導体価格と企業利益がどれほど長く維持されるか、企業業績が実際の法人税納付につながる時期、 他の産業や税目で生じる税収不足分、追加税収のうち、どれだけを債務返済や他の支出に配分するか、基金を1年で造成するのか、複数年にわたって積み上げるのか、運用収益を基金規模に含めるのか従って、規模を比較する際には、造成総額の目標を、年間区入額、実際率残高、事業支出額を区別する必要があります。正式な法案と基金運用計画が公表される前に、一つの金額を確定目標として受け止めるのは困難です。どこに投資しようとしているのか、政府が示した大きな方向性は、短期的な消費喚起よりも、将来の成長基盤を構築することに近いものです。重点分野想定される政策目的審査すべき革新基準、若者就業企業事業資産形成の強化、既存の若者支援との重複、対象選定の公平性、成長エンジン AI 先端産業、研究開発と事業化の支援、民間が負担すべきリスクを政府が肩代わりしていないか、地方地域産業と生活インフラの拡充、政治的配分より人口を産業面の成果を反映しているか、教育人材、理工系人材、科学技術教育、乳幼児の教育・保育環境の改善、長期的な人材需要と教育成果の連動性、先端産業分野では AI をはじめ小型モジュール炉、宇宙航空、量子技術などが候補として挙げられています。しかし、特定の技術が言及されたという事実と、実際に基金事業として予算が配分されたという事実は異なります。最終的な対象は、法案、事業計画、国会審議資料で確認する必要があります。気候エネルギー転換を別の重点分野として含めるべきだという主張も出る可能性があります。電力網と気候適用は産業競争力につながりますが、投資範囲を過度に広げると、基金が一般予算の代替手段に変わるリスクもあります。政府系ファンドと同じ制度なのか、未来対応基金と政府系ファンドは同じ概念ではありません。財政基金は、特定の公共目的に沿って収入と支出を管理する国家財政上の仕組みです。政府系ファンドは、国有資産を国内外の金融資産などに投資し、長期的な収益を追求する運用期間を一般的に指します。韓国投資公社 KIC は、外貨準備高や公的基金などから委託された資産を運用する機関です。未来対応基金の余裕資金を専門機関が株式や債券で運用したからといって、基金全体がなおちに政府系ファンドになるわけではありません。誰が資産を所有し、どの法律に基づいて運用し、投資収益をどこに使用するかが区分の基準となります。運用を外部の専門機関に委託する場合も、許容資産、リスク上限、為替リスク、手数料、責納資基準、損失責任を事前に定める必要があります。株式投資には収益の可能性とともに元本割れの可能性もあるため、短期間に執行する事業費と長期運用資金を分ける必要があります。国会による統制はどのように行われるのか、基金は一般会計よりも目的と財源運用が分離されていますが、国会の統制外にある資金ではありません。基金設置の根拠となる法律、年間の基金運用計画、決算は国会の審査対象です。争点は、計画が承認された後、政府がどの範囲まで詳細な支出を調整できるかという点です。国家財政法は一定の変更手続きと例外を定めているため、すべての変更に同じ水準の国会議決が必要なわけではありません。具体的な統制水準は、新設ポート基金運用計画にどのような制限を設けるかによって異なります。透明性を高めるには、少なくとも次の情報を定期的に公開する必要があります。税目別の区入財源の算定方法、事業別の配分額と実際の執行額、余裕資金の資産別比率と運用収益率、ベンチマークに対するリスク水準、事業の選定変更中止理由、既存の財政事業との重複検討結果、外部評価と監査結果、持続可能性を左右するリスク、半導体への依存が財源にも繰り返される可能性がある、半導体公共によって造成された基金が安定的な財源のように扱われると、市況の下降期に問題が生じる可能性があります。差し入れが減少しても、長期事業の支出に関する約束は残るためです。一時的な税収をもとに恒久的な義務的支出を拡大する方法は避ける必要があります。既存事業の付け替えにとどまる可能性がある、若者、地域、研究開発、今日すでに一般会計と複数の基金が支援している分野です。 既存事業の財源表示だけが未来対応基金に変わるのであれば、追加的な成長効果は限定的です。新規制だけでなく、既存の政策より効率的かどうかを検証する必要があります。投資目的が過度に広がる可能性がある趣旨の良い事業を追加し続けると、基金の優先順位が曖昧になります。基金がすべての政策を支援する第二の一般会計とならないよう、支援対象と除外対象を法律や運用原則で明確に定める必要があります。資産運用と政策執行では時間軸が異なる産業教育への投資には長い期間が必要ですが、金融市場は短期間でも大きく変動します。事業費が必要となる時点で投資資産の価格が下落すれば、損失を確定しなければならない可能性があります。予想される支出時期に合わせ、安全資産とリスク資産の比率を調整する必要があります。成果と終了条件を先に定める必要がある、基金の議論で見落とされやすいのは、何を支援するかよりも、いつ成功または失敗と判定するかです。基金は設置された後、存続自体が目的になりやすいため、開始段階で評価ルールを定める必要があります。実効性を判断するには、次のような構造が有用です。評価項目質問例、追加性基金がなければ実施されなかった事業か、民間誘発効果政府支出が民間投資と雇用を実際に増やしたか、生産性支援対象の産業や地域の付加価値生産性が改善したか分配効果、若者と地域に恩恵が実際に届いたか、財政の持続性、一時的な差し入によって長期的な義務的支出を生み出していないか、重複性、多少基金の事業と対象や目的が重なっていないか、終了可能性、成果の低い事業を縮小または終了する基準があるか。基金自体にも見直し期限を設ける案を検討できます。一定期間ごとに存続の必要性を評価し、歳入環境が悪化すれば、設立率を自動的に引き下げ、成果が確認されていない事業は延長しない方式です。今後確認すべき公式文書、未来対応基金の最終的な姿を判断する際には、発表時の名称よりも、次の文書を順に確認するのが正確です。基金の設置と財源根拠を盛り込んだ法案、国会審査過程の検討報告書と修正案、年度別の基金運用計画案、事業別の予算説明資料と成果計画書、決算報告書と国会による決算審査の結果、余裕資金の運用指針と委託機関の開示資料。政府発表段階の投資分野は政策の方向性であり、法律の成立は基金の法的基盤、基金運用計画の議決は、当該年度の実際の収入支出権限を定める手続きです。この3段階を区別すれば、まだ確定していない見通しを、すでに執行されている政策と誤解せずに済みます。